第27章。廃墟の苦い身に警戒する。
試練や患難や病の時、苦しんでいる時、そのような場合に必ず注意してください。たとえ死に迫られても神を裏切ることのないように、廃墟することのないように気をつけてください。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1836年の春、カートランド神殿完成の前後数週間にわたって、生徒たちは互いに和合一致した時期を過ごし、御霊の賜物が豊かに注がれるのを経験した。しかし預言者ジョセフ・スミスは生徒たちに、義にかなった生活を続けなければ喜びと一致が続くことはないだろうと警告した。この時期についてダニエル・タイラーは次のように述べている。すべての人が天国とはどのようなところかを感じることができました。実際私たちは数週間にわたって悪魔の誘惑を受けることがなく、伏線年が始まったのだろうかと思いました。神権者の集会で預言者ジョセフ・スミスが説教をしました。預言者は中でも特にこう語りました。兄弟の皆さん、しばらくの間サタンは皆さんを誘惑する力を持ちませんでした。もう誘惑はないと思っている人がいます。しかし反対のことが起こるでしょう。主の近くにいないと皆さんは打ち負かされて廃墟することになるでしょう。その年、時が過ぎていくにつれて、カートランドの一部の生徒たちの間に廃墟の機運が高まっていった。ある会員たちは高慢になり、貪欲になり、戒めに従わなくなった。教会員が設立したカートランドの金融機関が破綻し、それに起因する経済的な問題のために教会の指導者を非難する者もいた。破綻が生じたのは1837年のことで、同じ年には銀行恐慌が合衆国全土を襲い、生徒たちの経済問題に拍車をかけた。カートランドでは200人ないし300人もの会員が教会を離れ、教会に反対する人々と手を組んで生徒たちを苦しめ、暴力による脅しをかけることさえあった。廃墟者の中には、預言者は堕落していると公然と主張し、代わって別の人物をその地位につかせようとする者もいた。エライザ・アル・スノー姉妹は次のように回想している。あらゆる義務を謙遜かつ忠実に果たし、神権のすべての召しにいつでも応える用意のあった多くの人が、尊大な態度を示すようになり、高慢になっていきました。生徒たちがこの世への愛着と思いに身を任せていくに従って、主の御霊は彼らの心から退いていきました。1837年5月の教会の状態について、預言者は次のように嘆いている。それはあたかもこの世と地獄のあらゆる力がある特別な方法でその影響力を結集させて、一挙に教会を滅ぼそうとしているかのようでした。外部の敵と内部の廃墟者が手を組んで陰謀を巡らし、まるで私が懸命に立ち向かっていた悪事の原因がすべて私一人にあるかのように、多くの人が私に不満を抱くようになりました。こうした問題に囲まれていたにもかかわらず、教会の指導者と会員の大部分は引き続き忠実だった。この先行き不安な時期に、十二使徒定員会の会員だったブリガム・ヤングは、ある集まりで一部の教会員が預言者ジョセフをその職から追放する方法について話し合っていた時のことを次のように思い起こしている。私は立ち上がり、はっきりと力を込めて、ジョセフは預言者であって、私はそれを知っていると告げました。彼らは気の済むまでジョセフをそしり、中傷することはできても、神の預言者として任じられているのを無効とすることはできず、ただ自分自身の権能を破壊し、自分と預言者並びに神とのつながりを断ち、自分を地獄に沈めるだけであると言いました。私が彼らの行動に断固として反対したことに、多くの人が激怒しました。廃墟者たちは 具体的な反対行動について結束することができないまま散会しました。これはこの世と地獄が連合して預言者と神の教会を力ずくで覆そうとした重大な局面でした。教会において最も力ある人の多くがつまずきました。この暗闇に囲まれていた間、私はジョセフの傍らに立ち、神から授かった知恵と力を尽くして神のしもべを支持し、教会の諸々の定員会を結束させることに全勢力を傾けました。
ジョセフ・スミスの教え。教会指導者への信頼をなくし批判すること、そして神から求められる義務を怠ることは廃教につながる。
王国の奥義の鍵を一つ皆さんに授けましょう。それは永遠の原則であり、神と共に永遠に存在してきたものです。すなわち、立ち上がって人を非難し、教会員の欠点を探し、自分は義にかなっているが彼らは道を外れているという人がいれば、その人は廃教に至る道をまっしぐらに進んでいると言って間違いありません。そして神が生きておられるように、確かにその人は悔い改めない限り廃教するでしょう。ヒーバー・シー・キンボールはブリガム・ヤング大官庁の顧問として働いていた時に次のように報告している。かつてジョセフ・スミス兄弟がノーブーで授けてくれた鍵を皆さんに授けましょう。すなわち、廃教への第一歩はこの教会と王国の指導者への信頼を失うことから始まり、そのような気持ちを抱いていることが認められる人は必ず廃教への道を進んでいくことがわかるでしょう。ウィルフォード・ウッドラフは十二使徒定員会で働いていた時に次のように語っている。ジョセフ兄弟は以前このように勧告してくれました。自分の欲望を満たすために神から求められている義務を顧みなくなった瞬間に、また無頓着になっている自分を放置した瞬間に、あなたは廃教のもといを据えることになります。注意してください。自分が技に召されていることを理解し、その技を行うように神から求められている時には行ってください。また次のように語りました。試練や患難や病の時、苦しんでいる時、そのような場合に必ず注意してください。たとえ死に迫られても、神を裏切ることのないように、真剣を裏切ることのないように、廃教することのないように気をつけてください。ウィルフォード・ウッドラフはまた次のように述べている。イギリスでの伝道に出発しようとしていた時、ジョセフ・スミス兄弟が私やジョン・テイラー兄弟、ブリガム・ヤング兄弟、その他数名の宣教師を訪れてくれたのを覚えています。病気の者や苦しんでいる者が大勢いましたが、それでも私たちは行こうと考えていました。預言者は私たちと妻や家族も祝福してくれました。ジョセフ兄弟はいくつかの非常に重要な原則を教えてくれました。その一部を紹介しましょう。テイラー兄弟、私、ジョージ・ A ・スミス、ジョン・ E ・ページ、その他の人々が道を外れた使徒たちの職を満たすために召されていました。ジョセフ兄弟は彼らが神の戒めに背を向けた理由を話してくれました。やむを得ず悲しむべき経験によって学ぶのでなく、私たちが目で見、耳で聞くことによって知恵を学び、他の人々の心を見抜くことを願っていると言いました。それから、この教会と王国の長老でありながら、知らされている律法や戒めや義務を無視する、言い換えれば、それらに従おうとしない人、つまり、集会に出席し、使命を果たし、勧告に従うことについて、神から求められている義務を怠る人は誰でも、廃教に向かうもといを据えているのであり、彼らが堕落した理由はまさしくこれだったと預言者は言いました。彼らは 自分の頭に結び固められた神剣を御用しました。使徒として長老としての召しを尊んで大いなるものとしませんでした。神剣を用いて自分自身を高くし、神の王国を築き上げること以外の技を行おうとしたのです。1840年、生徒の大半はイリノイ州ノーブーに集合していたが、教会員が組織した小さな一団が引き続きオハイオ州カートランドに住んでいた。カートランドのある教会員が大官長会と教会の他の管理役員に対する生徒たちの信頼を損なおうとしているとの知らせを受けて、預言者はカートランドの教会指導者に次のように書き送っている。王国の所持を義にかなって行うためには、この上なく完全な協調と優しさと十分な理解と信頼がすべての兄弟たちの心を占めていることが極めて大切です。真の慈愛と互いに対する愛が彼らのすべての行動に強く反映していなければなりません。もし慈愛や信頼に少しでも欠けるところがあるなら、高慢と尊大と妬みがすぐに現れるでしょう。必然的に混乱が広がり、教会の管理役員は軽視されるに違いありません。もしカートランドの生徒たちが共に集まる時に私のことを祈るに値しないと考え、私が天の恵みの御座に上ることを拒むなら、それは私にとって彼らが神の御霊を受けていないことの力強く確かな証拠となります。もし私たちが受けてきた啓示が真実であるなら、民を導くのは誰でしょうか。もし王国の鍵が私の手に委ねられているとすれば、その奥義を開くのは誰でしょうか。兄弟たちが私の傍らに立ち励ましてくれる限り、私は世の偏見と戦い、屈辱的な扱いや虐待に喜びを持って耐えることができます。しかし兄弟たちが遠ざかってゆき、彼らが弱気になり始め、私の前進と働きを遅らせようとするとき、私は悲しみを覚えます。それでも自分の務めを行う決意は変わりません。地上の友は去り、敵対さえするかもしれませんが、それでも天の御父が勝利を得させてくださると確信しています。しかしカートランドにも、たった一言のために人を悪く見ることがなく、イザヤ29章21節3章、義と真理を守るために立ち、自分たちに委ねられているすべての義務を果たそうとする人々がいることを願っています。またイスラエルの陣営に混乱と不和をもたらそうとする動きや影響力に対抗するよう人々を導き、真理の霊と誤りの霊を見分ける知恵を持つ人々がいるように願っています。カートランドの生徒たちが栄えるのを見られるとしたら嬉しいのですが、その時はまだ来ていないと思います。現在とは異なる秩序が確立し、感情が示されるまでその時は決して来ないでしょう。信頼が回復し、高慢が消え去り、すべての光明心が謙遜を衣のようにまとい、慈善と慈愛が利己心にとって変わり、主の口から出る一つ一つの御言葉によって生きる決意において一致しているのが見られる時まで、平和と秩序と愛が勝利を得ることはありません。カートランドが見放されているのは、人々が野心を持っているためです。至らない皆さんのしもべは、その職にあって彼らから妬まれたことが幾度もありました。彼らはそのしもべを踏み台にして権力を得ようとし、それが不可能だとわかると卑劣な抽象や虐待、その他の手段を用いてしもべを引きずり下ろそうとしました。このような人たちはいつも先頭を切って大官長会に反対する声を上げ、その誤りや小さな欠点を至るところに広めてきました。
廃墟する者たちは神の御霊を失い、制約を破り、しばしば教会員を迫害する。
最初は不思議に思われるかもしれません。しかし、それは不思議なことではあっても事実なのです。すなわち、神の律法に従って生活する決意を公言したにもかかわらず、キリストの信仰から離れた廃墟者たちは速やかに悔い改めない限り、遅かれ早かれ邪悪な者の罠にかかってきました。そして神の御霊を失ったままにされて、その悪事を大勢の人の目に明らかにしてきました。廃墟者たちは忠実な人々を誰よりも容赦なく迫害してきました。ユダは叱責されると直ちに主を裏切り、主を敵の手に渡しました。サタンがユダに入ったからでした。十分に固い決意を持って福音に従う者には優れた英知が授けられます。もしそれに対して罪を犯すなら、廃墟者は神の御霊を剥ぎ取られ、見捨てられたままにされ、やがては実際に呪われることとなり、最後には焼かれます。持っていた光が取り去られると、以前に照らされていた程度に応じてそれと同じだけ暗くなります。したがって持てる力のすべてを尽くして真理に逆らうようになり、ユダのように最大の恩人を滅ぼそうとしても何ら不思議ではありません。ユダにとって救い主以上に親しい友が地上に、あるいは天にいたでしょうか。そのユダが主を滅ぼすことを第一の目的としたのです。この終わりの時の生徒の中で誰が自分を主と同じくらい善良であると考えることができるでしょうか。完全さ、純粋さ、清さにおいて誰が主に匹敵すると言えるでしょうか。そのような人がいるでしょうか。主は決して天の戒めや律法に背いたり、それらを破ったりされませんでした。主の口には欺きがなく、主の心には偽りがありませんでした。それでも主と共に食事をし、たびたび同じ杯から飲んでいた者が主に向かって最初にかかとを上げたのです。キリストのような人がどこにいるでしょうか。そのような人を地上に見出すことはできません。それなら主に従う者たちはかつて兄弟と呼び、永遠の制約のもとで最も近い関係にあると思っていた人々から迫害を受けるとしても、どうして不平を言ってよいでしょうか。誠の教会から廃墟した者たちはかつて愛を公言し、親しく交わり、神の安息を得るため義にかなってあらゆる力を尽くして努力すると共に制約した人々を2倍の熱意を持って迫害し、2倍の根気強さを持って滅ぼそうとしています。彼らが身をもって示しているそのような原則はどこから出てきたのでしょうか。おそらく兄弟たちは神の王国を滅ぼそうとしているサタンと同じように答えるでしょう。サタン自身は邪悪なものであり、神の王国は聖なるものだからです。教会のあらゆる時代に徳の諸原則に反対する人々、この世の利益を愛し不義の諸原則に従い真理の敵となる人々が常に存在しました。私たちと交わり、誰よりも友情を公言してきた人々がしばしば私たちの最大の敵となり、他の誰よりも決意の固い敵となってきました。彼らは自分たちの評判が悪くなったり、自分たちの利益や威厳が損なわれたり、自分たちの罪悪が暴かれたりすると、いつも真っ先に迫害の手を挙げ、兄弟たちを中傷し非難し、友人たちの失脚や滅亡を求めるのでした。廃墟したモルモンの離反者たちは世界中を駆け巡り、私たちに反対してさまざまな汚れた抽象的な噂を広めています。それによってこの世の友情を得ようと思っているのです。彼らは私たちがこの世のものでなく、この世が私たちを憎んでいることを知っているからです。ですから彼ら、この世はこれらのもの、離反者たちを利用し、彼らによってあらん限りの危害を加えようとします。その後、彼ら、この世は私たちを憎む以上に彼ら離反者たちをひどく憎みます。彼らが卑しい裏切り者であり、 へつらうものであることに気づくからです。ウィルフォード・ウッドラフは次のように報告している。1837年2月19日にカートランド神殿で開かれた集会に出席しました。それまで預言者ジョセフ・スミスは教会の用向きで留守だったのですが、それはモーセがイスラエルを離れて山にいた期間の半分にも満たない長さでした。出エジプト記32章1節から8節参照。それでもカートランドの人々の多くはイスラエルの民のように礼拝するための子牛を作りはしなかったにしても、主とそのしぼめジョセフから心を背け、憶測に終始し、偽りの霊に身を任せ、ついには思いが暗くなってしまいました。多くの人がジョセフ・スミスに反対しました。代わりにデビッド・ホイットマーを教会を導く者として任じることを願う人もいました。この暗黒の霊の雲が立ち込める中、ジョセフがカートランドに戻り、この日の朝教壇に立ったのです。とても落ち込んでいるようでした。しかしすぐに神の御霊がジョセフにとどまり、ジョセフは集まった人々に向かうと約3時間にわたって分かりやすく語り、敵を沈黙させました。ジョセフは立ってこう語りました。私は今もなおイエス・キリストの教会の大官長であり、預言者、聖剣者、啓示者、そして指導者です。私をこの職に任じお付けになったのは人ではなく神です。いかなる個人や集団にも私を退けたり、代わりに別の人を任命したりする力はなく、そうしようとする人は速やかに悔い改めなければ、その指に火傷を負い地獄に行くことになるでしょう。ジョセフは彼らをその罪と邪悪と不信仰のゆえに厳しく責めました。神の力がジョセフに宿り、ジョセフの言葉が真実であることを証ししました。ウィルフォード・ウッドラフは次のように報告している。1837年4月9日の午後、スミス大官長は主の名によって次のように語りました。シオンのステークであるカートランドを築き上げることにおいて大官長の支持者であり、また人類の友であると公言していながら、大官長と神の王国の益に背く者となり、敵の手に力を貸してきた人々に神の裁きが下されるでしょう。彼らは貧しい生徒たちを虐げ、悩ませ、そして制約を破りました。彼らはそのために神の激しい怒りを受けるでしょう。ダニエル・タイラーは次のように回想している。預言者がミズーリの監獄からコマース、後のノーブーに到着して間もなく、私はアイザック・ベフニン兄弟と連れ立って預言者の家を訪ねました。預言者が受けた迫害の話になりました。預言者は廃教者や怯えた教会員や外部の人々が述べた一貫性に欠けるいくつもの矛盾した偽りの主張を繰り返し語りました。また拘束されていた時、喜び勇んで預言者の命を奪っていたであろう役人たちのほとんどが面識を得ると預言者に好意を持つようになったと話してくれました。預言者は偽りの兄弟たちを非難しました。預言者が自分の受けた扱いについて語り終えると、ベフニン兄弟が言いました。もし私がこの教会を離れることがあるとしても、それらの人々のような行動は取りません。モルモンの教えについて聞いたことのある人がいないどこか遠いところに行って住みます。そうすれば私がモルモンの教えについて知っていることは誰にも知られることはないでしょう。すると偉大な聖剣者は即座にこう述べました。ベフニン兄弟、あなたがどのような行動を取るのか自分ではわからないのですよ。おそらくこれらの人々もかつてはあなたと同じように思っていたでしょう。この教会に加わる前、あなたは中立の立場にいました。福音が知らされたことにより、あなたの前に善と悪が置かれました。あなたはどちらを選ぶこともでき、どちらも選ばずに置くこともできました。 二人の相反する主人が自分に仕えるように誘っていました。そしてこの教会に加わった時、あなたは神に仕えるものとなりました。その時あなたは中立の立場を離れたのであり、もう決してそこに戻ることはできません。仕えると決めた主人を捨てるなら、それは悪魔にそそのかされたのであり、あなたは悪魔の命令に従い、そのしもべとなるのです。
預言者と使徒と教会の啓示に従っていれば惑わされることがない。
十二使徒定員会の会員オーソンハイドは次のように報告している。預言者ジョセフは言いました。兄弟の皆さん、この民の大部分が道を踏み外すことは決してないということを覚えていてください。多数派に従っている限り、皆さんは日の栄えの王国に入るに違いありません。ウィリアム・G・ネルソンは次のように報告している。私は預言者が公に語るのを何度も聞いたことがあります。ある集会で預言者が次のように言うのを聞きました。決して錆びることのない鍵を授けましょう。もし教会の掲示された記録と十二使徒の大多数に従っているなら、皆さんは決して惑わされることがないでしょう。これが真実であることは教会の歴史が証明しています。エズラ・T・クラークは次のように解雇している。預言者ジョセフが生徒たちに惑わされたり欺かれたりすることが決してないように、一つの鍵を授けようというのを聞きました。それは次の通りです。すなわち、この民の大部分が詐欺師に惑わされたり欺かれたりすることや、この教会の記録が敵の手に落ちることを主は決して許されないでしょう。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。短い間に人が義から廃墟へと変わり得るのはなぜだと思いますか？今日人を廃墟させる影響力にどのようなものがあるでしょうか？そのような影響力から身を守るために、私たちはどのようなことができるでしょうか？教会指導者を信頼しなくなり批判することにはどのような危険が潜んでいるでしょうか？指導者に敬意と感謝を持ち続けるためにどのようなことができるでしょうか？子供が教会指導者を敬うように両親はどのようなことができるでしょうか？自分の欲望を満たすために神から求められている義務を顧みなくなった瞬間に、あなたは廃墟のもといを据えることになりますと預言者は教えています。この言葉はあなたにとってどのような意味を持つでしょうか？ダニエル・タイラーによる話について考えてください。教会から廃墟した人々がしばしば教会に対して非常に激しい戦いを挑むのはなぜだと思いますか？そのような人々の言葉や行いに私たちはどのように対応するべきだと思いますか？私たちにとってジョセフ・スミスが授けているこの鍵を理解し用いることが大切なのはなぜでしょうか？関連聖句、第一ニーファイ8章10節から33節、ヒラマン3章33節から35節、教義と聖約82章3節21節、121章11節から22節。